ニッポン放送ポッドキャストステーション。
いやー悔しいね。
今日も？
いやー俺がちょっと前にさ、なんか両国のつけ麺屋さん権六、あそこの俺は台を注文して食べきったんだっていうね、話を俺が したじゃない。そしたらさ、この間マネージャーさんからさ、なんか権六、権六が、あのオールネットポッドキャストの人たちがみんな行って、聖地巡り化してますよって。ええって
。結構来てんのよ、メールも、
ね。俺が、結構、あそこの、やつ俺が食べたんだって言って、同じ、全く同じメニューを頼んで、で、どう？みんな苦しそうにしてるって言ったら、みんなペロリですって書いてますって言ってたの。
いや、ほんとよ。あの、犬の青ちゃんも、あの、女性の方ね。犬の青ちゃんも。ペロリと完食。
おい、なんでペロリといけんだよ、あれ。
いや、わかんないけど、その旦那さんと一緒にいてんだ、犬の青ちゃんの旦那さんがおかわり弁当さんなんだけどさ、この人も別に大盛り食べてきましただって。
いやいやいや、苦しくてお店でちょっと残して帰っちゃいました、すいませんとか、出たところで全部吐いちゃいましたとか、そういうメールが来ると思ってたのに、
全然
何にも何の反応もないって聞いたら、ないんですね、
ないな、みんな。
ただ食べてる。で、あれが聖地化するのもおかしいし、あそこがこれ聖地化させるって意味で言ったわけじゃないんだけど、やっぱポッドキャスト聞くまでやってる人って、俺がどのぐらいものの食べたか、こう試したいんだね。
まあそうだね、
自分も。だってでも両国ってさ、わざわざ行かないとさ、行かない場所じゃない。相撲の開催期間でもない。相撲好きの人が相撲開催期間に食べたのは分かるんだけどさ、何年もなしに両国行くって言ったら、もうそれのためしかないの
よ。それするのためにね。だからリトルジャンガミーティングのあのメッセージボードのところにも食べてきましたみたいないっぱいあって、食べれましたみたいな、
上京したついでにみたいな。あそこと草月ホールだけ寄って帰るって行かれてるよね。
いやでもなんかやっぱファンの人だったりとか、ラジオ聞いてたらどんなもんなのかな、食べれるのかなってなったら行ってみようかなと思うけどね、普通。
いやこれが悔しくてさ、いやじゃあこれはどうっていうのが、この間ロケでさ、沖縄ロケでさ、俺 あのねこのあれカープの取材に行ったんですよ、広島カープがキャンプしてたから、沖縄のね、
元成っていう番組でね、
はい、で、コザ、コザのあたりでキャンプしてるんだけど、そのついでにグルメロケやったのよね、
選手がよく行くとかっていう店ね。
そこで、エメラルドっていうさ、ステーキハウス、ここ取材したんだけど、そこで俺400、あれ何グラム、450ぐらい、
400グラムかな、あれ
400か450か。俺が元成っていう番組で、今、いやもう今は見れないかな、先週ぐらいまで放送したやつで、多分400か450グラムのステーキを完食してんのよ、ペロリと。俺はしかもその前にライスをそれで一つ頼んで、その前にサラダもね、食べてたよね。
スープも
飲んで、
ちょっと多めのスープ、ね、
ちょっと多めのスープも飲んで、それを
ジントニック
で
流し込んで、
山根が隣でさ、田中すげえなーってすげえ褒めてくれる。山根なんて 300g ぐらいのハンバーグをちょっとその前にね、そのステーキハウスに行く前にちょっと天ぷら屋さんで、
あ、もずく天食ったのよ。
もずく天を山根は食べて、俺はイカの天ぷら1個食べてたんだけど、それを食べてたせいかハンバーグを 全部完食できないぐらい、いやー田中ってすげえよなーって横でハンバーグちょっと残して帰ったぐらいなのに、俺はハンバーグよりも多い量450g ペロリと、
あれはでも本当にあの自慢してもいいぐらいのスピード感もあったし、
そうだよね、ロケ中カメラ回ってる間に完食したんだよね、
そうだね、だからもうスタッフさんも田中がこれを食い切るって思ってドキドキしながらカメラを止めなかったもんね。
そうそう。
全貌をちゃんとこう、何、テープに収めたいっていう気持ちになったんだろうな、あれは。
途中で止めて、編集が入ってるってなったら、
うん、
なんか途中で抜いたんじゃないかって。
ちょっと冷めちゃうよね。うん、
そう。それを、うん、そう思われたくないってカメラさん思ったのか、ノンストップでじーっと。一部師匠も素材が RCC っていう曲にあるよ、もう全部。
もう面白いことは言ってないよ、もう肉食べてるだけだから、あそこは。
そう、バイキングの西村も隣にいたんだけど、すげえ食うね、つってて。
すごかった、すごかった、あれは。
プロ野球選手はそれプラス、
俺のハンバーグを、
山根の300g のハンバーグを食べるらしいんだけど、そこまではさすがにできないけど、肉の間はもう、
いや、ほんと。
ステーキ。
ステーキ。
あれ、なんちゃらステーキっていうやつ。
もうジャンボステーキ的なね、
そうそうそう、そこで一番名物のやつ、
そう
一番名物のステーキって言ったらもうそれが絶対出てくるはず、
それチャレンジしてほしいね、
それにチャレンジして、沖縄の人特に沖縄の人はすぐ高山のあたりにいるから、いけない人は 450g のステーキを、まあもちろんライス、ライスとサラダスープ、
まあ、だからそのボリューム感を知るには、まあ、いきなりステーキとかでも、まあ、グラム数言えば頼めるかもしれないけど、
うんうん、
田中が食べたあれを食べるためにはやっぱ沖縄に飛んで
エメラルドね、
エメラルドにね、
エメラルド、そう
すごい、
そんで、
うん、
これは関係ないんだけどさ、そのロケのカメラと止まって、うん、ちょっと待ち時間あった時にバイキングの西村とさ、
うん、
そのエメラルドの、
うん、
駐車場のとこでさ、山根と3人で喋っててさ、
うん、
で、すごい、あの、高台になってて、
うん、
すごい遠く、うっそうとしたジャングルみたいなのが、ブワーっと広がってたの。
暗黙だからね。
もう、草刈りとか一切してない、ぐわーっとこう、すっごい、もう入るの嫌だなって思うところ。
うん、
それが、なんか500メートルぐらい行った先にもう小さくビニールハウスが見えてるっていう、
うん、
そこをなんか合間のトークで、
うん、
俺がここの草むらをこうまっすぐあの奥のビニールハウスまで歩いていく、
うん、下まで降りて、
ね、下まで降りて
そうとしたところをね、
それを行く、いくらもらったら、
うん、
それをやれるっていう話にしたの、
うん、
そしたら西村が嫌だなーって言って、バイキングの、
うん、
いや100万ぐらいかなーって言ったのよ、
うん、
そしたら山根が俺10万でも行くよって言ったのよ
10万でも行くし、
いや恥ずかしいじゃない、
なんでよ、
人が100万もらわないといけないこと、山根は10万でも行くよって恥ずかしいこと言うからさ、
いや恥ずかしいっていうかさあの鬱蒼としたところを歩くのに100万も出す人いないでしょ。
違う。まず、沖縄のね、ハーブが、いくらでもいそうなとこって。
確かにいるって言ってたね。
あの、西村は、結成を用意してくれと。
うん、
結成用意して100万、
うん。
これだったら行くって言ったのに、山根は、結成もいらない。10万もらったら行くよって言って。
10万も出してくれたらお前いいよ、あれ。あそこ歩くだけで。
いや恥ずかしかったよ俺の相方が、あのバイキングの言ってもバイキングのじゃない方じゃない西村って、
うんうんうん、
でアンガーズのじゃない方山根、ね、ジャナイズ5に入ってる、
ジ
ャナイ方同士でのトークで完全に負けてるじゃない、
いやでも西村
90万も負けてんだぞお前、
西村くんの感覚も、
うん、
あのテレビタレントっぽいなと思ったよ、だって、
うん、
あそこを歩くので100万も出す人いないし、
いやそれは危険だしさ、
あ、ハブがね、
やっぱハブが危険っていうのがでかかった。
うーん、
西村くんなんてなんか破天荒な方だから、
うん、
逆にもう安い金で行くと思ってたの
よ。おうお
うおう、西村くんでも100万なので
俺はでも10万でもだいぶ高めに言ったけどね俺プライベートでも本当はああいうところを、潜り込んでこう歩いてみたいのよ。
ああ、探検とか。
探検が好きだからさ。
ああ。
だからもう本当なら山の奥とかにも、
うんうん、
カメラ回ってる回ってないじゃなしに行きたいのよ。うんう
ん、ああ。
だからもう10万もくれるんだったら行くし。
うん、いや、これだからみんなそのエメラルドっていうとこ行ってほしい、うん、そこ行ってあの遠くのベネガウスまで10万で行けると思うかどうか。
あそこ写真撮っときゃよかったね。
ああ、だからもう現地まで行って、多分あそこ一年中草ぼうぼう生えてるから景色は変わんないと思うんだ基本的に。
もう子供の頃だったらさ、その草むらみたいなところとかさ別に入って行ってたじゃん、
うん、行ってた行ってた。
大人になったらさ、そこを入っていくだけで100万くれなんて、やっぱテレビタレントの要求する金額だなと思わない？
うん、でも徒歩で多分行ってもあれ 4,50 分はかかる距離だよ。あのやっぱうっそうとしてるから。
徒歩 4,50 分で100万円くれておかしくない？
うん、いやでもだから命がどこからハーブが出てくるかも分かんないし、 しかもその時の軽装、軽装のままでって言ったのよ。あの長靴とかダメよ、ゴム長とか
普通の格好でね、
ハブに噛まれても OK な服とかなしよって言ったのに、あれは10万でいいって
10万、100万に比べたら安いけど、もっと安くても俺行くと思うわお金くれるんだよ、だって歩くだけで
何その感覚が山根が正しいか西村が正しいかを、まあ行ける人だけでいいんだけど、なかなかそのわざわざ沖縄観光でも小座に行く人ってなかなか珍しいと思うからただお店はね、いろいろあるのよな。あのダパンプの人たちがよく寄る店とかね。
あ、食堂ね、
食堂とかあったり。
食堂あるよ。
あの辺出身らしいのよ確か、
イ
ッサ
さん
が、
ね、
なんかそういうそういうファンの人とか行くと小沢、
意外とその、まあ、沖縄市なんだけど ミュージックタウンとかって音楽すごくこう聞いたりとか、要は外国の兵隊さんとかがこう飲みに来たりとかするようなね、なんかそういう楽しい場所ではあるんだよね。
週末はもうあのとんでもない結構人が集まって、
ね、
朝までずっと飲んでるって言ってたよね、
ベイドル使えてみたいな、
そうそう、いやすごい街だと思って。俺らその街にホテル泊まったんだけど、朝起きてホテル出たら道端に一人酒飲んで倒れてたもんねこの、ま、真冬だけど沖縄ってやっぱもうこの時期から朝まで道端で倒れてもう投資しないんだなと思って。
なんとかなるんだよね。天ぷら屋さんの隣でも女の子二人がね、
そうそう、
うどんかなんか沖縄そばかなんかですよね。朝まで飲んでましたっつって。
そう、うんこ座りして沖縄そば食べてんのよ女の子が沖縄だなと思って。
沖縄だなと思ったね。そうよな。でもあそこ、
まあ、あそこは聖地っていうぐらいの場所だから
いや権六も聖地よ
権六は聖地のつもりで言ってないからだから試したいって言うんだったらぜひ権六さんはね、俺は美味しかったんで。
サインとか頼まれた？ゴンロク行った時。
いや頼まれてない。
あ、じゃあ
多分気づいてないんじゃないかな。
あ、さらっと
食べ。でももうみんなスタッフさんも行こうかなとか言ってるし、ジャンプ。
やっぱ
気になる。うちのマネージャーの高橋さんも急につけ麺ちょっと食べてみようかなとか言い始めて。
俺もちょっとつけ麺の話聞いてつけ麺食べたくなるんで毎回。セブンとかでもさ、つけ麺あるじゃん、冷凍のやつとか。どこだったっけ、あの有名なとこ。富田。
あ、富田ある。
あれ食べたいなと思うんだけど、つけ麺ってさ、魚介風味系多くない？
いや、そうね。俺それしか知らない逆に。
俺あれが苦手なのよな。なんかラーメンとかそういうの食ってるっていう感じがしないんだよね。いりことか。
魚介が好き。俺だって
煮干しとか
テーブルにある小魚パウダーみたいなのも、おいで。 魚粉、
ああ魚粉、
あれおいで入れるぐらいだもん。
ああそれが好きな人は合うと思うんだけど、うん、つけ麺俺それがダメだからさ、あんま食べれないんだよな、うん、
じゃあ食べなんでそれでつけ麺食べたいって。
でもつけ麺おいしいじゃん。
つけ麺って他の味何があんの。
いや普通にあの豚骨のスープとか醤油のスープとかもあるの。 あるある。
あ俺知らないだけだわ、
うんうん、
いや食べ方が分かんないんですって言ってたからね。だから行ったことないのかしら。
あ何だったっけ、スープ割りをどれぐらいやっていいのかとか。まあ確かに
最後スープ割りをどういう風にして頼んでどうやってどのぐらい入れるのかが分かんないんですって言って。
まあまあ分かんないよ。だって蕎麦屋とか行っても、うん、あのスープ残った時に、スープじゃないつゆ、
うんうん、
つゆが残った時にあのどれぐらい蕎麦湯入れていいのかとか。そうそうそう、俺基本山芋のあのとろろ蕎麦が好きだからさ、
うん、
山芋のこれにあのお湯入れてスープにしてこれ合ってるのかなとかさ。
なんか、ね、確かにドロッとしたものを最後飲みたくないよね。
うん、なんかちょっと違うのかなとか思うけど、うんうん、確かに権六もスープ割りあんだよね。
スープ割りある、
最後ね、
うん
うん、
言ったらくれるから。
みんなだもうお腹いっぱいだったからそんな飲んでないかもね。田中飲み切った。
俺はスープ割り頼んでああスープはまあちょっと半分ぐらい飲んだかな。
あ
残りの全部。
でもこの夫婦たちはもう全部飲んでるかな、スープも。
いやあれもうパンパンだったからさ俺そこ。やっぱ炭水化物でパンパンにするのと肉入れてパンパンにするのと、
お
やっぱ炭水化物の方が来るね。
あきつかった、
うん、やっぱもう
肉の方がいけた。あれ
肉の方がなんか食べ終わった後もなんか別になんかいけるっていうか、うん、まああの時はジントニックとの食べてたからジントニックって最強だなって思ってぜひジントニックを頼んで、
お
俺の同じ食べ方してほしい
ねえ。ジントニックとステーキ、
はい。まあそんな感じでちょっとずつ聖地を増やしていきますんで、
ね、増やしていこう、
はい。それでは参りましょう。オールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピン。あてましてアンガーズの田中です。
山根です。
はい、
うん、
まあでも、
うん、
この方いけるんじゃないかなっていう。
ほう、大食い。
いや大食いっていうか、
お
う、エメラルドに、
おう、
これまあ大井山根さんのコーナーで別の面なんですけど、うんうん、ポッコさん、
うん、
大井山根さん同じ大学出身の話だけされると面倒だという話、
うん、
しましたよねこの間、
うん、した
私も少し共感できました。
おーそう。
というのも私は旧姓が、うん、もろ沖縄って感じの名字で、
うん、
県外の方は読めないらしく、
うん、
上京してから必ず名前を見た後、
はい、
沖縄の人、うん、と言われました。
お
修学旅行の定番であったりして沖縄に行ったことのある人は多く、〇〇ビーチ行ったよなとなど嬉しそうに語ってくれるのですが、私は沖縄でも離島の出身です。本島の話をされても分からず、まあ、あーと苦笑い、
うん、
そして必ずこっちは寒いでしょと笑いながら言われるのです。いや別にコート着たら平気だけどと思いつつ、もうとっても寒いですとオーバーリアクションで沖縄キャラを演じてしまい、ほ
ん
とめんどくさいなと思っていました。結婚を機にド平凡な名字になり、それに解放されて少し楽になりましたと。
いいね
いうことなんですよね。
素晴らしいね。でもわかるな、沖縄だと仲間っていう感じになるのかな。
なんか地名が名字になってること多いもんね沖縄って、ね、
あ場所とかね、なんとかお城みたいなのがついてたりとかあるけど、
上地とかね、
うーん、
あいつ、
読めない、
与那峰とかね、
与
那峰は全然読めるよね。
キ ャンね、
キャンにしろね、あキャン
中んだかり、
中んだかり、
中んだかりは分かんないな、
アニアとかね、
ああ珍しい名前で言うとね、そういうのあるけど、うん、確かにね難しいよな、そういう地元の話とかもさ、うん、あ私も広島なんですって言った時に、
うんうん、
俺もなんか頑張って話を広げようと思うからさ、
はいはいはい、
広島のどこなんですかっていうところをまず聞いて、
あ聞く聞く俺も、
そうするとなんかそこの名物とかを言ってお茶を濁せるけど、さすがにでも広島なんですって言われても分かんないところもあるしね、
あ
仲間意識な、まあでも解放されたんだったらよかったねこの方ね、
まあそうね、
普通の名前になって、
まあそれがいいのか悪いのかですけどね、今度は特徴がなくなるじゃん、
うん、
だって意外と名前の名字の取っかかりって、
うん、
最初に友達できやすくなったりして、その、
うん、
なんか最初の会話って難しいじゃない、
でも結婚したんでしょ、
うん、
もう結婚したら友達いらないでしょ
まあ山根さんはね、
わかんないけど、
あのパパ友とかねママ友とかは多少できたでしょう
けど、いや簡単にはまあ軽めの友達はできるけど、もうがっつりの友達はそこまで増えることもないしさ、うん、別に名前が変わってあっさり名前になったんだったら、
うん
うん、取っかかりなくても、
まあこの人はもう取っかかりなんていらないっていうことだよね、
平穏に暮らしていけるからよかった、
ね、ちょっと邪魔だなって思ってたぐらいのことだからいいんだよね、
う
ん、
そうだね、
だからこの方に俺でも今コザに行ったらって言っただけど、この人離島だからまあまああるけど、コザはコザあるけど思われてるのかな、
ちょっと遠いし
コッコさんに
行かないんだよなって思われてる、
コッコさんすいません、早速また嫌な気持ちにさせてしま
う、こういうのもなんとか腹なのかな、沖縄腹かな、
それだったらこっちも具志堅さんのわけわかんない会話されて沖縄ハラスされてんだから
ラジオのサブスクアプリオールナイトニッポンジャムでオールナイトニッポンクロスのアーカイブを配信中、月額500円でいつでもどこでも聞けます、さらにアプリ限定のアフタートークも楽しめます、まずはオールナイトニッポンジャムのアプリをダウンロード、
土曜日のオールナイトニッポンポッドキャスト、3月は僕たち9番街レトロが担当しています、毎週土曜夕方6時配信です、ぜひお聞きください。中村さん、ポッドキャストの魅力とは一体何でしょうか。
最初から入ってるやろ、もうそれポチッと押して正直言うで、正直言うで、ほんまに聞いて
聞いてください。
なあ藤田、番宣やってみていいか。
じゃあ20秒に収めろよ。
忍びねえな。
構わんよ。
我々トータルテンボスの抜き差しならないとは毎週月曜日に配信中。普通の40代のおじさんの会話だと思って聞くと面白い。でも芸人のラジオだと思って聞くとさほど。
やめちまえそんな番組。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズの
ジャン
ピン。
いや花粉症毎年さしんどいのよ。
ああ毎年言ってるよね。
そうで、あのね、週一のロケの時かな、
ああヒデがやってる番組、
ね、あの日も風が強かったんだけど、あの時俺まだ花粉症が出てなくて、
うん、
わ今年花粉症出ないかなと思ってさ。
まあそういう人もいるらしいね、突如治っちゃうとかね。
そう急激に治ったりとか、うん、そう突如治る可能性があって、うん、俺治ったんじゃないかなと思って、
うん、
それを考えてたらさ、前年、うん、その昨年も、
うん、
なんか俺花粉症そんなすごい花粉が飛んでるって言われてた割には出てなかったような気がするっていうのを、
うん、
マネージャーさんに話してたら、
うん、
いや山根さん出てましたよと、花粉症の症状去年もって言われて、
山根がただおじさんで、
うん、
1年前のことを忘れてるだけなの、
あんまり覚えてなかったっていうだけだったのかもしれないんだけど、うん、なんか花粉症とかもさ、そういう病気とかってさ、思い込みでさ、あなんか俺なってないかもみたいな、
特に花粉症はアレルギー反応がベースだから、こう思うっていうことが結構効くんじゃないかとも言われてるよね。
そうそう、だからあそこで言われて、うん、何日かしてから結構反応が出てきてさ。
あ、去年も出てたって思ってから、
そうそうそう、
あ、体が、あ、そうだそうだっつって。
出てたわ。
あれ、これアレルギー反応出さなきゃって思って。
で、わーって出始めてさ、
うん、
それから何日か経ってさ、もうバリバリ出てきて、その時は花粉情報ってさ、毎日毎日天気予報と一緒にさ、伝わってきてさ、うん、少ないの時にさ、ものすごい出てき始めてさ、うん、やばいと思う。目もめっちゃ痒いし、うん、鼻も出るし。
なんで家で一人で。
家で一人で、うわー、かゆいって書いてて、めっちゃ書いちゃったのよ。そしたらなんか結膜炎みたいな感じで、もう目の中も充血するし、ここの目の周りもなんかガサガサになるぐらいに書いちゃってさ、それでもうやばいと思って、次の日もう病院行くしかないわと思ってさ。でも、いつも行ってる病院でさ、いつも行ってる薬でもいいんだけど、ちょっと対処方法を変えたくてさ、うん、なんかちょっと漢方とかに特化したような病院、
ちょっと完全に治したいから逆に変えてみるとか。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
それで前にさ、なんかその時は風邪だったかな、風邪かなんかで行って、そこの病院に前行って処方してもらって漢方飲んでみたいな感じでやってさ、あ、そこ良かったなと思って、
うん、
行ったんだけどさ、まあ、メガネ新しいの買ったじゃない、サングラスの土入りね。
ああ、うん、そう、前言ってたよね、
うん、で花粉症だからさ、マスクも一応してさ、
うん、
そうするとサングラスをしてマスクをして、
うん、
帽子をかぶって病院に行くわけよ、
うんうんうん、まあマックスの変装だよね、
マックスの変装みたいな形になっちゃうよね。
はいはいはい。
それで、まあ、受付したら、まあ、前回行った時の受付の時に、もう、ああ、山根だなと思われてたんだと思うんだけど、
うん、
あ、大丈夫ですかみたいな、なんかお話もされて、でも山根さんですよねっていうのは言われてないのよ、前回ね。
はいはいはい。
それで、まあ、順番待って、予約もしてなかったから、うん、結構待ってさ、
うんうんうん、
で、なんとか処置室2番に行ってくださいみたいな、
はいはい、
診察室か、
うん、
そしたらさ、前見てくれた先生がさ、
うんうん、
なんかちょっとね、今回はビップ待遇でみたいなこと言われてさ、
え、
いや別に大してビップ待遇でもないのよ、順番が来て入って、
はいはい、
でもなんかビップ待遇でねみたいな、みんななんか知ってるんみたいで、なんか今回ビップ待遇でって言われたんだけど、
ビップ待遇だったら
よくわかんない、
なんかトップにな
んか
回してもらえたりみたいな、
そういうのもない、
通常でしょ、通常ので
回ってきて入ったんだけど、ビップ待遇でねとかって言われて、なんかちょっと茶化された感じ で、そこも俺サングラスかけてたりとかするから、サングラス外して、
はいはいはい、
一応メガネだからさ、別に外さなくてもいいのかもしれないけど、やっぱりメガネサングラスかけてるとさ、なんかスターだから隠れてますが出ちゃうのかな、だからわ
あ、
俺ビップ待遇とかそういうの別にいらないんだけどとかって思うんだけど、なんか受け狙いなのかな、先生の。
多分間違えてんだよね、言葉を。結構変装してね、やっぱプライバシーをみたいなことを言いたいんだろうけど、
言いたいのかもしれない。
それをビップ待遇っていう、ビップ待遇してないくせに自分がなんかしたかのようになっちゃってるってこと
ね。そうでやってくれて、まあいろいろこう診察して、鼻も出て目もすごい痒いんですとかって言ったら、うん、あ、こういう薬があるからそれを処方しますねみたいな感じで、一応まあ対処してもらってさ、
うんうんうん、
やったんだけどさ、結局何のビップ待遇でもなく、
うん、
すげえ恥ずかしい思いだけしてさ、うん、で、あ、でもね、先生がね、でもね、僕はテレビ見ないから知らないんだけどねって言われてさ君のことを、
なんで言うんだよそれ、もう言う、それ言うの禁止だよね、僕テレビ見ないんだけどっていう、それはお前の今のお前の感情いらないから、それ あい山根が恥ずかしい思いするだけじゃんっていう、うん、でもまあ、その自分がその主張した意味が分かんないよ。テレビ見ないんだよね私。
あれはだからめっちゃ恥ずかしかったんだよな。それ、うん、あの診察終わってさ出る時もさ、うん、あのサングラスとかちゃんとかけて出た方がいいよみたいなアドバイスも受けてさ、うん、これはもうメガネとしてかけてるし、うん、マスクも別に花粉症だからしてんだけど、うん、やっぱ芸能人ってこそこそしてんだな俺は知らないけどの感じ
でさ、何なんだよその先生。
で結局さ診察行ったらさ気持ちが落ち着いたのか知らないけどさ、うんうん、次の日から別にそんな薬飲まなくても反応はあんまないのよ。
あ
だから俺もしかしたらVIP 待遇で収まったかもしれない。
だから VIP 待遇のいい薬出してくれてるんじゃない実は。
普通の漢方薬誰でも買える。
いやいや VIP なのよそれ多分。
カエル亭の中野です。体重は54キロです。
ハイアウト明らかに嘘です。100キロ超えてます。
オールナイトニッポンポッドキャストカエル亭の殿様ラジオは滋賀県に住む人だけ聞くことができます。
ハイアウト嘘。日本放送のポッドキャストステーションで全世界の人が聞くことができます。
MC レイチェルだよ。
MC マミコだよ。
チェルミコだよ。
私たちチェルミコがポッドキャストやってんだけど、みんな知ってんのかな。
いやまだまだ知らない人もたくさんいると思うよ。
オッケーです。知らなかったやつまだ聞いたことないやつ、そうお前らに朗報。お前らにはまだ未体験の最高が待っています。それがこのポッドキャスト。
それはマジ今日この出会いに感謝しな。出会いはいつだって偶然、その偶然があんたに最高の未体験を。
せーの、
フューチャー&エナジー。チェルミコのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日の19時に配信。日本放送ポッドキャストステーションをチェック。
アンガールズのジャンピン楽しんでくれていますか。みっちみちに満ちていますか。ただ今の長さじゃ短い、そんな人もいるかもしれません。
かなり喋ってますけどね。
そんな人に朗報。なんと Amazon Music だと限定でスイカパート延長戦が聞けちゃいます。
はい、そこでもいろんなコーナーもやっております。
欲しがりなあなた、そうそこのあなた、そちらもぜひ聞いてみてください。
よろしかったらぜひ。
オールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピン。アンガールズのジャンピン、続いてはこちら。
やめれんのんよ。
やめれんのんよは広島弁でやめられないのよの意味です。はい、タバコを吸って、隠れて吸っちゃってた山根のようにやめようと思ってもやめられない、気づいたらしちゃっている、そんなみんなのやめられないものことのエピソードを送ってもらってます。
はい、ラジオネーム沼男さん、田中さん、はい、山根さん、おっ
す。おっす。
自分はコンビニに行ってビックリマンチョコを買うのがやめられません。あまりコンビニには立ち寄らないですし、立ち寄っても必ずビックリマンチョコが置いているとも限らないので、見かけるとついつい2個は買ってしまいます。うん、ビックリマンチョコの有名キャラであるゼウスやロココといったレアが当たれば嬉しいのと、レアを保存しておけばいつか高額になるのではないかと思うと買うのをやめられんのようです。
まだ高額になるの？昔のでしょ、ね、結局昔のが高額だよね。スーパーゼウスとかヘッドロココとかさ。
まあそうだね、どこからがまたブームになるかとかが分かんないけど。
いやこのビックリマンってさ、うん、なんかやっぱ一番最初の頃が、うん、やっぱ俺らはおじさんだからあの印象、うん、あのぐらいの感じがいいんだよね。
天使と悪魔シリーズになってから、
天使悪魔お守り
になってからね。その前のいたずらのシールのことじゃない
ですか。違う違う違う違う、その天使悪魔お守りで、うん、でスーパーゼウスがキラキラみたいな。
うん、
今さ結構すぐなんかキラキラっぽいのかなんかが出るんだよね。うん、このキラキラはレアなキラキラなのかそれとも一般的なキラキラなのかがこれ分かんないっていうか、なんかそういう風にだんだんなっていったのよ。なんかどれが出てもなんか
喜ばしい
当たりっぽくしてくれたんだけど、それよりやっぱ悪魔とかさ、 悪魔がばっかり出るなっていうイメージだったの昔って、うん、でお守りでも全然いいわっていうで天使が出たらすごい結構いいとでスーパーゼウスお前持ってんのすげえなっていうこのレア度のバランスあれが俺良かったんだよねでなけなしの30円をさ持って帰る1個30円の時代だからさ俺らのビックリマンチョコってそれを持ってって買ってってまたお前と被った悪魔が出るっていうさこれ何回経験したか
本当にだから集めてたけどなあれが高額になったりするとかっていうのも何にも考えてないから多分もう家で捨ててるだろうな
あ何を持ってたかも覚えてない、
まあ、ある程度は持ってた
俺はね
ヘッド
きびだんご三助持ってたね
きびだんご三
助きびだんご三助
だから鬼の鬼が敵のやつそれ
鬼が
敵悪魔のやつ
きびだんご三助きびだんご三助絶対いるはずよ俺きびだんご三助持ってるなって思ってた記憶がある
でもさもうね集めるっていうことをねしないよねなんかそこまでの情熱がない、
うんうんうん、
価格売れたらっていうのもさ今ポケモンカードかああいうのもさ外国とかですごい高いとかあるけど、
うん、
あ
お守りだ
知ってるお守り、
うん
うん、
これでもすごい俺の中ではすごいいいやつだな
貼られたら貼り替えそうだったよねもともとね
ああそうそう
悪魔シールでいたずらみたいなのされるから
そうそう
お守りカードで不正で、
うん、
あの天使カードでよくするみたいな
でもそんな使い方なんてできないの
みんなしてないよね
シールをあれを貼るなんてもうお前どうかしてるぞって
もうコレクターの感じだったもん、
ね、あれをノリの部分を剥がすやつなんていなかったのよ。で、たまに、だから、被ったやつ、悪魔を、どっか机の端っこに貼るとかさ。
うん、交換してもらうとかな。
そういうやつはいたけどさ。う
ん、ゴムでね、
うん、
あの、十字にしてまとめて、肩がついてて。
ああ、それだったら、それだったら今もう、カードショップとかで、ね、売れないんだよ、
ね。売れないだろうね。
うん、そのか、ゴム、輪ゴムをつけた後を見るらしいから、うん、
あー
カード買う人たちも
やっぱ
輪ゴム跡なしでありなしで価値がすごい
要は一枚一枚綺麗なあのシートでこう挟んどかないとダメだね
そうそうそう懐かしいです
懐かしいですはい続きましてパラパラピリピリさん、
はい、
初めまして私は30代の女です私がやめられないのは自分の胸の谷間を触ることです胸は F カップあるのですが、服の上から胸の谷間を、手のひらでプニプニするのが気持ちよくて人前でもやってしまいます。恥ずかしいのでやめたいのですが癖になっておりなかなかやめられません。
何それ？
洋服がこう間ができるからここをふわふわなるなっていうので押すってことかな。
ああ。
別におっぱいを揉んでるわけじゃないもんね自分でね。
谷間を押すっていうこと？
谷間の
この谷間のこの凸凹になってるとこを押すのが好きなのか。
うん、そうだね。
いやそんなことしてる人いるっけ？
わかんないけどでもうちの奥さんはさ、
うん、
あのおっぱいの間にさ、
うん、
汗かいたらさ、
うん、
すっごい汗って言って、
うん、
俺にちょっと触らせてくれるね。
何それ？
触れ合える数少ないチャンス。
今となっては。なんでだよ。
汗かいたの。
おっぱいもましてもらえよ普通に。
間の汗。
まあこのぐらいだったらいいわって。ひどいですね。まあまあそういういつかまた触らせてもらえるように頑張ろう。
頑張ります。はい。続きまして、山岡パセリさん、
はい、
僕はよく自炊をするのですが大抵レシピを見て作ります、
うん、
そのレシピには醤油が入っていないのですがほぼ毎回なんか物足りないと思って最後の最後に醤油を入れてしまいます、
う
ん、ごく稀に醤油なしでお皿に盛り付けれることがあるのですが一口食べてなんか違うなと思い、
うん、
醤油に伸びる自分の右手を抑えることができませんそうです僕は醤油をかけないと気が済まないのですと
あ
醤
醤油まあ一番最後にまあね
かける
入れるっていうかまあ味整えることはあるけど、
自炊するようになってさ、うん、メニューいろいろやっていくとさ、
うん、
あこれも砂糖ちょっと入れるんだとか、砂糖めちゃめちゃ入れるよね。
わかるわかる。あの炒め物とかもね。
お甘みというか、
甘みがやっぱコクって、
うん、
やっぱいろんな味のコが合わさった時にコクが出るっていうから。
なんのか。
だから甘みも入れなきゃいけないし、うん、しょっぱみも入れなきゃいけないし、
うん、
なんだったらちょっと酢とか。
ああ酢ね。
そんなの入れるからコクが出るんですっていうことらしいよね。
うん、
ああ。
でも醤油かける派、いろんなもんにかける。
まあ、醤油が一番好きだね、調味料の中では。
ああ
の俺も別に
醤油めっちゃ好きだと思う。寿司食ってんのか俺醤油食べてんのか分かんないぐらい、うん、
寿司だろそれは。
醤油つけたくてしょうがないのよ。お皿とかに醤油べちょべちょにして食べたいのよ。
あのご飯粒までつけちゃうタイプ。
つけちゃう
醤油、
う
ん、それ山岡さんに怒られるぞ。おいしんぼの。
おいしんぼのね、このメール送ってく来てくれた人山岡さんに。
いや、おいしんぼの山岡さん。山岡パセリさんはそれは怒らないよ。
だから寿司のあの小さいパックのさ醤油あるじゃん。あの寿司屋さんに置いてあったりとか、うん、あのスーパーとかで。あのお寿司の中に入ってくるこれぐらいのちっちゃい醤油、
あの魚のやつじゃなくて、お魚の中に醤油、
あのチューブのやつはもう今そんなないのよ、うん、あのビニールのこのパックで、
マジックカットのやつね、
どこでも切れますみたいな、
うんうん、
あの醤油が全然足りないのよ。
あ
家でもべっちょべちょに、あの小皿に醤油めっちゃ入れて、
あ
おかわりの醤油もしちゃうから、俺それも奥さんにめっちゃ怒られるし、ダサいんだろうね食べ方が。
餃子とかだったら俺結構やる。
あ餃子
は結構あのベトベトにするから俺。
餃子はだってあの餃子のだから酢と醤油と作るじゃない、
うん、ラー油ね、
うん、あの餃子のタレ、
うんうんうん、
俺もあれのタレが好きだからさ、もう餃子をまず半分割って、
ね、そうそう
中全部つゆして食べる。
すごいねそれは。俺一口あの最初外だけつけて一口食べて、
うん、
その断面が出たとこにこのジュッと入れるだけだから、半分は外醤油で食べて、
うん、
半分は中醤油で食べるの
よ。俺はもう割れ目を作ってその中につゆを閉じ込めて食べる。
お前小籠包みたいなことね。
そう
ああ黒酢入れるみたいな。
それぐらいあの液体の味が好き
で。山根はじゃあ醤油おいしいのあったら山根にプレゼントしよう。
あでも良くないのかもな、体にはな、あんまり取りすぎると。あんまり取りすぎると良くないとかって言うけど、
うん、
それ以外の時そんな取ってないよなと思うと別にいいじゃんと思わない、あれ。醤油取りすぎだよとかって言われるの、寿司で醤油食べすぎじゃないみたいな、
うん、塩分ね、
塩分
取りすぎっていうことで。
そうそう、普段でも塩分って取ってるかなと思ってさ。
でも日本食は基本的に塩分過多らしいよ、
うん、ああそうなの、あの、まあ、味噌とかになるとね。
そうちょっとしょっぱいんだって、全世界的に見て。
でもそれ以外の時は俺そんなに塩分取ってんのかと思うと、
うん、
まあ醤油ぐらいびしょびしょにして食べようかなって思っちゃうよね。
うん、
うん、まあでもまあ皆さん
山根が上げてんだな、じゃあ日本国の
塩分も
塩分消費
はい、ということで
元々小食だから上がらないよ。
そうなの、取っとかないと。はい、ということでこんな感じでやめられないこと、もの、そしてそのエピソードを送ってきてください。メールはアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで、懸命にやめれんと書いて送ってください。今やっとるのはアンガールズのジャンピンじゃけえね。
たぎっとる系の。
まあわしはそこまででもないんだけどね。
なんでよお前。
オールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピン。
まあたぎりんさいや、じゃあの。続いてはこちら、
令和人間図鑑。アンガールズの会話でよく出てくるなんちゃら人間、例としまして最低品質人間、ノンスタイル井上とかね、
はい、
という感じでやってます。
はい、
その他にもたくさんいるなんちゃら人間を送ってもらっています。芸能人族と一般人族分類して紹介します。まずは一般人族から。
はい、ラジオネームともこさん。
はい、
私は ぎっくり腰持ちで定期的に整骨院に通っているのですが、うん、先日向かいのお客さんが、あー痛い、もっと整骨院っぽいことしてよ、絶対失敗したね、私の股関節返してという女の声が聞こえました。そんな女はイチャモンが謎のクソババア人間でよろしいでしょうか。
めちゃめちゃ普通の悪口。
何この人。あ、痛い、もっと整骨院っぽいことしてよ。
整骨院っぽいけどな、ちょっと痛めのやつってな。
そうね、骨ごとガッとこう
みたいなね。
私の股関節返して。
いやな、お客さんも来るもんだね。
そういうことは自分がされてても思わないってことだもんね。だから同じような治療されてても、
うーん、でもその人間はもうただの悪口っぽい感じだった。
変えればいいのにね、整骨院。この人もな、
文句言いながらもずっと来んじゃない、そういう人は。
あ、はいはい、
さあ続きまして、この人は注意3万ちゃん。うちの上司は腰が低く誰にでもすぐ謝り、こっちが何もしていない時も息を吐くようにごめんねと言います。こんな上司は24時間 U 字工事人間でいいでしょうか。
あー、いるいる、
ごめんね
ごめんねって言った、いいこれちょっとごめんねって
言った。あー、言うよな、ごめんねって言いやすいもん。
ドランクのタクさん、鈴木タクさん結構言うよ。
あ、そう、
ごめんねって言って、ごめんねって、あんなクソ人間だけど、あの腰は意外と低いの。
あ、一応言っとこうみたいなこと、
ね、ごめんね今日はちょっと、あの呼んじゃってっつって言って、
だから
別にと俺も好きで集まってるだけなのに、いやごめんねちょっと誘っちゃってみたいな。
だから今までの人生の中で最終的になんか悪くなっちゃったことが多いから、もうとりあえず先に謝っとこうってことじゃないかな。
かこのタクさんの場合は最初にごめんねって言っといて、後で失礼なことを言うための最初のなんか、
してもいいようにね。
そうそうそう、あ、飴を先にあげるから。あと鞭を打つから、飴
もらっただろっていうのでね。
普通鞭が先なのにタクさん飴が先人間だから。続きましてペルシャの面接さん、
はい、
僕の彼女は僕が変なことを言ってしまったり、僕の返答が彼女の気にそぐわなかった時などに、信じられないぐらい首を横に傾けて、とか細くつぶやきます。そんな彼女は、うん、ちょこちょこちょこ、人間でよろしいでしょうか。
よろしいな。
よろしい。うん、ちょこちょこちょこ、かぼそいんだよ最後。あ、勢いが出そうなんだけど、
ゆっくりな。でも気にそぐわなくても、って言われたくないな。もうちょっと優しく言われたいな。
うん、なんか冷めた感じのことになるからね、
うん、
乗っていかないよねこっちのトークもね。
そうだね、うん、じゃあ続きまして芸能人族です。こちらはクイズ形式で紹介していきましょう。
はい、
じゃあこちらからいこうか。台所にいでほさん、
はい、
田舎の山奥で暮らしていそうな見た目人間。
あいつ東出昌大。今東出昌大はあいつ山の中
今もう住んでるからね。住んでない。
謎の美女3人と住んでるって週刊誌で見たから。山奥に住んでそう。
住んでそう。
安西はじめ。
ああ。
空耳ストの。
でもまあまあそういうことだね。
もうちょっと
若いか。
三浦マイルド。
山の中っていうか田舎に。
ミッキーカーチス。山の奥で修行してそうじゃん。
ああ、おじいさんね、仙人のようなね。
も
っと若い。
若くて山奥に住んでそうな人。
ああ、なんかいそうかなと思う。
若くて？ 山奥に住んでそうな人、
うん、
えなりかずき山奥に住んで
そう、山奥住んでそうかな、はい、答えパンサーカン、
あ、
まあ、まあロン毛でねちょっとひ
げ生えてて、ね、まあ仙人感っていうか ね
若めの仙人、
あ、うん、はい、じゃあ続きまして、はい、転んだ先のセグウェイさん、
はい、
自慢歩き回り人間
自慢
自慢歩き回り人間、
自慢してる人いるかな、うん、あんまいないよな自慢してる人、
うん、
こんなすごい俺をすごいぞ、俺すごいぞ、
歩き回り人間、自慢歩き回り人間
どうつかないな歩き回り、誰でもみんな歩くっちゃ歩くからな、
そうよ、でも自慢歩き回り人間
自慢俺はすごいぜ、うん、みたいな俺はすごいぜ、なんだろうな、ロバート・デ・ニーロのモノマネしてたの
どうやろ、テルさん、
テルさん
違うよ
歩き回ってないか、
あでも雰囲気的には近いかも、
テルさん自慢、
あ当たんないか、
いやちょっと分かんないな、
正解はスティーブ・ジョブズですプレゼンしてる時にさ、
うん、
いや何々すごくてなんとかですって歩ちょっと歩いて動きながら、
あのアメリカ人って大体そうなんじゃないの、
いやいや、あのなんかテッドかなんか の、 あの赤い文字の前でやってたじゃん、いや今回手のひらに収まる
こう、ね、
自慢しながら自分で開発したものを自慢、
そうか、じゃあ続きまして、はい、ここがポイント3、見た目えのき一本人間
えのき一本、
うん、
空手家矢部さん、
あー矢部
えのき一本、
うん、
ね、えのき一本、
うん、
一本のやついるかな、
うん、
えのき一本いやー川合俊一、
あー
細長いよね。
細長い。うん、なんとね。
えのき一本。
えのき一本。
大林素子さん。
ああ。
えのき。
えのきじゃないなあれは。
えのきじゃない。誰？えのき一本？
うん。
ああ。
やっぱキノコ的なってことよ。
赤田。ああ、あいつ。箕輪はるか。あいつえのき一本人間じゃん
いやそんなキノコヘアじゃないでしょう、残念、ラバーガール大水くん、
あ
なんとなくね、まあすごい痩せてるってわけじゃないけど、まあ縦長の、
まず傘が頭にないとダメなんだ、
ね、ああそうそうそう、キノコだからね、
あ、うん、じゃあ続いて、
はい、
ラジオネームターちゃんさん、
うん、
陰謀サイコロ転がし人間陰謀サイコロ転がし人間、
小坂井和樹さん
あの人陰謀じゃないだろけなしサイコロ転がし人間だから怒られるぞ、金髪けなしサイコロがし人間だよ、サイコロがし、
サイコロ
がし人間、
陰謀が分かんないんだよな、サイコロ陰謀のサイコロを転がしてんの意味分かんない
そんなんだよ、正解は大泉洋さん、
え、ああ
水曜どうでしょうね、
はいはいはい、サイコロ転がしてるわ、
どうでしょう、はいはい、陰謀頭につけて
怒られるぞ、はい、はい、続きましてラジオネーム、
うん、
転んだ先のセグウェイさん、
はい、
自己紹介全然目が合わない人間
自己紹介の時に、
うん、
目が合わない、
全然目が合わない人間、
目が合わない、
うん
そんな人いるっけ。
いるよ。
自己紹介の時に、
うん、
ミスターマリックさんサングラス
かけてる。ああ、サングラスかけてるから、
目が合わない。
ミスターサングラスかけてない、
アンドパワーですって言ってるけど目が合わない。目が合わない。
うん、
宮迫さんこうやってほっぺた取れて横見るから宮迫ですと。あ、でも最後、
最後、
最後前向くのか。
最後まで目合わないな。
最後まで目合わない。
お
ガチョーンの人。
谷圭さん
。ガチョーン、意外と斜め下見て、ガチョーン
って、ガチョーンって自己紹介じゃないから。
あれでも、代名詞でしょ、あの人。
まあまあ、代名詞だけど。
ガチョーン
残念。下見て。答え、ヒロシさん。
ああ。
ヒロシですって、ずっと下向いてる。
ああ、惜しかったな。
ああ、ちょっとなんかな、惜しかったな。
じゃあ続いてジョダギリオさん、
はい、
チリチリ頭人の不幸大好き人間
チリチリ頭人の不幸大好き人間、
うん、
人の不幸が大好き、
うんうん、チリチリ頭人の不幸大好き人間
チリチリ頭でもう博士太郎しか思い浮かばないんだよな
あの人、人の子そんなに好きじゃない、
我関せずな感じする
の、うん、そう、独自の世界でバイオリン弾いてるだけだから。
おお、ゲッターズは髪の毛ないしな
ゲッターズって別に人の、あ、不幸で、人の不幸の
不幸で飯食ってんじゃん
占いっていうか、まあ人にね、
うん、
心配させて不安を煽ってね、うん、
チリチリで不幸が好き、
うん、
不幸が
大好き、人の不幸大好き人間よ、
人の不幸が大好きなチリチリ頭、うんうん、大好き、
うん、
人の不幸が大好き、
いやー出ないか。
まあそうだな。
正解は東野幸治さん。
あーそうか。
そりゃそうでしょ
う。そうだね。
うん、人の声でゲハゲハゲハゲハ笑ってんじゃない
笑ってんな、うん、はい、ということでこんな感じでまだまだなんちゃら人間お待ちしています。メールはアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで、懸命に人間と書いて送ってください。
オールナイトニッポンポッドキャスト
アンガールのジャンピングプレゼンツリトルチャンタミーティング24春。
続いてはこちら、
女子でも送れるゆるふわ大喜利。土曜25時の城を落とすには女子人気は必要不可欠ってことで、女子人気を増やすべくポップでファンシーな題材での大喜利コーナーです。
はい、
はいはいはい、リトルジャンガミーティング24春でもやりましたけどもね、
はい、うん、
レギュラーの方もたくさん届いております。
はい、今回のお題はこちら、スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
はい、まず女子の図、
はい、
ラジオネームさつきさん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、焼き魚綺麗に食べるわね、あの小ギャル
かわいい
古い言い方が
小ギャルって聞かないな。小ギャルって何だったんだろうな。ギャルとは違うんだよね多分ね。
この人も小ギャルって書いちゃったっていう感じなのかな。わざと小ギャルって書いてんのか、普通に小ギャルって書いちゃったのか、この人分かんないけど、
まあ、世代だろうな。俺らぐらいじゃないと小ギャル知らないだろうしな、う
ん、はいはいはい、
うん、
でもこの人リトルジャンガミーティングで田中さんがメールを送らないとステッカーはもらえないからね絶対と言っていたのが印象的で、初めてメールを送ってみましたと。
おー、ありがたい。
ということで、
うん、
よかったですね、はい、続きましてなんか めちゃくちゃまともなやつ来ました。まともすぎるやつ。ハマチさん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、やる気、本気、元気。
じわる
めちゃくちゃまともな。
なんだよ、どういうこと。なんか急によくわかんないんだけど、かわいい、かわいいのかな。
ただただ
やる気、本気、
元気、最後までボケずに、うーん、とにかく矢の札で考えてくれ。
まあ可愛い子が言ってりゃ可愛いか、ひねってなくて可愛いか、
可愛い子が言ってると思ったらこれでいいね。
だったら何でもいいよ、うん、
で同じ人がまた本気でちゃんと考えてくれました。ハマチさん、
スーパー可愛いカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、やっと出会えた運命の人、繋いだこの手は絶対に離さない。
かわいい。
まともだな、まともだ
な、離さない。
それは強い意志だだけじゃん。
すごい、いい
新たな新たな観点で天津さん、
いい出会いだったんだよな。
特にボケてはないんだけど面白いですよね。
うん、でもこんなんばっかりになったら困んのよ。こんなんばっかりになるともうわけわかんなくなるから。
続きまして、はい、つづりさん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、やめられないのは深夜の恋バナ、止められないのは恋する気持ち。
ウケる。
なんだこれ、
今週難しかったのか分かんないんだけど、とにかく普通に普通にいい気もなんかね、文章を送ってくれてる人多いな。
どうした、普通の読み札。ああ、
分かんないな、女子の部が特に。うん、はい、次のが女子最後、はい、ウンピンママさん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、野球のルールを覚えたら私をドームに連れてって。
かわいい。
何これ。あ、ま
あ、かわいいよ、そんなこと言ってくる子。
でもあれちゃありそうな普通の文章なのよ。
なんかテイストがな。
いやでもこれはこれであれですよ、女子の部で、
はい、
かわいい女子がね言ってると思って書いたら、
うん、かわいいよ。だからもう普通のこと言っちゃってる可愛さはあるんだけど、
そうそうそう、
でも今後全部こうなってくるとなんか、
そう、ね、
何をやってるんだかが分かんなくなる。
女子の部ですから。まあこれは、
はい
はい、続いて男子の部です、
はい、
ラジオネームマックとジャメの木さん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、約束を破ったカレピに毒を盛る。
かわいい。
怖いな、これはちょっと怖い系ですね。
あ、
うん、こういうこれがまあ今までの普通の、
そうだね、うん、あのせめてあのカレーピーとかさ、スキピーとか、
あー、
今風の可愛い言葉を入れてくれた方がちゃんとネタになるのかな。
そうそう、
ドームに連れてってって言われてもな。
続きまして、顎出しのダメ出しさん、
スーパー可愛いカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、矢田亜希子、今日もコストコで見かけたよ。
じわる。
よくいるんでしょうね。
ああ、やだ。
コストコの話よくしてんのよ。
なのかな、ラビットとかでしてんのかな。
うん、 続きまして宮塚さん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、山田邦子のアイコラ画像はこちらって書いてあったのに、まさかウイルスだったとは。
ウケー。
見なくてもいいけど、うん、でも、うん、そう言われるとちょっとどういうものなのって気にはなるかもな。
そうなんだよね、山田邦子さんのなんて別にアイコラでも見る必要ないけど、
アイコラじゃなくても見る必要ないよな。
でもやっぱなんか押さずにはいられないよね。でももう押すかって押したらウイルスだった。なんだよっていう、
いっぱいウィンドウ出てきて、
ウィンドウ出てきてちいちゃいバツが、何この押せないよこのちいちゃいバツって、
金額出てくるみ
たいな、あ地獄の。はい、続きまして、はい、フランシスコ・ザ・ビールさん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、病んじゃうくらいならネイルを玉を掴んだ竜のデザインに変えりゃいいじゃん。
ウケ
ー。独特な提案だよね、玉を掴んだ竜のデザイン。でもネイルってそういう気分でね、女子は明るく行きたい時にネイルを明るくしたりするって言うもんね。気分が出るとか言うもん。
竜の玉、
玉を掴んだ竜のデザインに変えりゃいいじゃんっていう。なんか俺らが中学生の時に流行った財布に書いてある絵みたいなやつね。あれ竜が玉掴んでるデザインがみんあれが最強のデザインだったからね。男子最後、カラス96号さん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、やばいよやばいよってフレーズを使わずに出川哲朗のモノマネをするギャルは好感度が高い。
かわいい。
いいですね。
おー、やばい、
やばいよやばいよを使わずにやるってね。
お
ー、うん、マジでなんかチェンがさ、リアルガチでつって、
うん、
なんかそういうやばいよやばいよってすぐ言いたがるからね、好感度が高いと、うん、そういうギャル、
はい
はい。さあ、そして下ネタコーナーいきます。
はい、
今日は
何枚、何つ、
今日は4枚、
4枚、お、はい、少ない、
2分半ぐらいですかね、
うん、
飛ばしていただければ下ネタ聞く必要はありません。
はい、
超レンコンさん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
矢、やらしい気持ちは全くない勃起です。どうぞご安心を。
キモーい。
あんのかな、
やっぱ不安にさせちゃうから周りの人勃起って告知しないと、うん、やらしい気持ちは全くない勃起です。まあ、安心くださいっつって周りに告知するっていう。
そうだね、うん、朝とかはそういうことあるもんな。
そうそうそう、あ、ご迷惑おかけしますって言って、
これでよ、告
知しないよ、やらしい気持ちはないやつなのでっていう。あ、じゃあいいですわっていう。
じゃあいいですわじゃない、告知しなくて、
あのホテルの、朝のバイキングの会場のとこで、あの、大丈夫ですこれ。あの、雑巾としては、あの、やらしい気持ちがないやつなんで、ああ、
違う違う。
じゃあ大丈夫ですねって。
でも、した後で来てください。バイキング会場は。はい。
続きまして、カラス96号さん。
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
いや、やめろやめろ、スクリューパイルドライバーのコマンドの説明を勃起チンポでするな。
ガチキモい。
やだな、
勃起チンポでグルッパン、これをグルッと回してポンってやる、
ダーってなる。痛い。
ものすごいスピードで、あれ緩いとダメだから、ね、ジャンプしちゃうから、前も言ったようにザンギルがジャンプしちゃうから、グッグッ、
痛いよ痛い。
時々ちょっと陰謀握っちゃってて、ブチッブチッ。続きまして、
はい、
マックとジャムの木さん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
いや、安物の包茎手術はやめとこう。
マジでないわ。
安物の、まあまあ金額はいろいろあるんだろうな。
うん、
でも怖いね、確かにね、
うん、
安物の
跡が残っちゃって、うん、完全に包茎手術したなっていう風になるから
安物のところ、かな、
包茎手術してないよっていう感じの包茎手術にしたいですか、うん、
はい、
最後マックとジャメの木さん、
スーパーかわいいカルタの矢の読み札を教えてください。
いや、休みの日外に出たのは祈祷だけ。
もうええわ。
逆に難しい。ドアから祈祷だけ。ドア、ちょっとドア、これで外に出たっていうことになるから、
何もしなかったってなるの嫌だからね。外出てないわってなるのが嫌だから、
祈祷だけちょっと出しましたよって。
全部出せよじゃ
あ。体半分とかじゃないのも、人だけ出した。逆に難しいですよ。
はい、
はい、じゃあ、はい、ということで、
うん、次回お題変えよう。
お題を変えます、次回のお題はこちら、
はい、
かわいい安心ゆるふわ自動車教習所、どんな教習所。はい、
うん、
まあ、これはちょっといろいろパターンありそうなんで、
はい、メールはアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで、懸命にゆるふわと書いて送ってください。私こそ女子という人、そしてその他の人、お待ちしています。
になると思う。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。
127回目のアンガールズのジャンピン、そろそろお別れの時間です。
はい、
まあまあまあ、うん、このネタコーナーもね、
ね、
まあ、バカバカしいよねやっぱり。
笑っちゃう。
全然多分みんな子供でも聞けるレベルの、
うーん、
感じなんでね。
なんだろうな、下ネタコーナーじゃなしに、はい、あの女子の部の畳みかけすごかったな、はい、何なんだろうな、もうい
やこれは偶然の産物っていうかさ、はい、やっぱ読み札のお題ってさ、はい、一文字でやるってちょっとやっぱ縛りが甘いから難しいんだよね、
何でもありになっちゃうから。とはいえ
さ、
なんだろうな、あの普通の感じで笑っちゃう感じってな。
もうだから普段のこのコーナーをフリーにしてるからね。
そうだね、
そうそうそう、
全部あれになると全部面白くなく終わる可能性もあるから気をつけないとね。はい、ということで、各コーナー感想、言いたいこと、エンディングの挨拶があればメールで、送り先はアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで。メールが読まれた人の中からホワイトデーのお返しにもきっと喜ばれるタナマンステッカーを抽選で10名様にプレゼント。希望の人は必ず住所、氏名、年齢、電話番号を忘れなく。あと番組公式 X のフォロー、山根、アンガールズの出演情報も逐一終える、山根の X のフォローもぜひ。またコラボ企画から生まれた番組オリジナルデザインのアパレルやグッズも絶賛販売中。詳しくはすずりさんのアプリ、ホームページをチェックしてみてください。
Amazon Music ではジャンピン延長戦も聴けるので、よろしければぜひ聴いてください。
はい、
はい、じゃあエンディングを、
エンディングはね、
はい、
この転んだ先のセグウェイさんが送ってくれた、
はい、
ジャンピンも長く愛されるようにタモリクラブにあやかったエンディングにしましたと。
あ、
タモリクラブのオープニング、
あ、オープニングにあやかってますね、
はい
はいはい、ということで、ここまでのお相手はアンガーズの田中と
山根でした、
はい、毎度おなじみルルノの番組ジャンピンです。
おっと、あれ、タナさん、こんなところで何してるんですか。
なんだよ、わざとらしいな。
タナさん知ってます、最近ポッドキャストが巷で静かなブームらしいんですよ。
本当かね。はい、誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かに聞こえる令和人間図鑑のお時間がやってまいりました。お相手はこの方です。
どうも安西山根です、じゃなくて令和人間図鑑はさっきやりましたよ。もう終わりなのですが、物足りない人は Amazon ミュージックで延長戦を聞いてください。
説明うまいね。手ぬぐい差し上げます。
ね、ないでしょ、ジャンピンは手ぬぐい。
終わります、また来週。タモリさん難しいな俺。全然見なかった。